ワンサイズポッドキャスト、
ちょいずれ
アンテナおまけ、10月31日おまけ配信、
おまけ配信、おまけ配信、おまけ配信。
なんでちゃんと編集の段階でエフェクトかけてんのに今ここでやったんだよ。
それもエフェクトかけてくれるでしょ。
ボワーンってなるよ。
おまけ配信、おまけ配信、おまけ
配信、おまけ配信、おまけ配信、おまけ配信。さあ、ということで今回もね、まあ、ノープランでお送りしてまいります、ワンサイズポッドキャスト、チョイズランテのおまけ配信。
おまけ配信ゆえに、
10月31日何やろうかって話し合いましたね。
話し合いましたね。
で、まあ、あの11月の11日に、結構こう、まあ、2周年記念ということで何か大きなことやろうっていう話があるので、まあ、ここら辺はもうちょっと気楽にね、もうどうでもいいことをぐしゃぐしゃやっていこうということになりまして、なりまして、はい、でリスナーさん覚えてる方いらっしゃいますかね、結構前にですね、お部屋紹介っていうのをやったんです。
はい、
3人のお部屋紹介
やりましたね。
やったね。
あれは冬ぐらいだったかな、でやりまして、でまあその時にもうやや言って、なんとなく流れていったんですけど、まあそれから僕が一人暮らし始めたりとか、で平井さんが同棲じゃないや、
ルームシェア、
3人の男でね、ルームシェア始めたりとかして、まあいろいろ環境も変わったと、で部屋も変わったぞということで、じゃあそろそろもう一回見せとくみたいな感じになりましたので、今回もお部屋公開ということでやってまいりたいと思います。でまた前の配信の時に聞いた方ももうお分かりだと思いますけども、ブログに写真をすんげー上げてますので、そういった意味でね、あのブログを同時に見てもらうと一番楽しめると思いますので、皆さんもしね、iPhone とかを手に入れてる方は、
ね、
いいね、
これを聞きながら、ブログ、ワンサイズポッドキャストの、
あんだって、
ワンサイズポッドキャスティングブログをね、開いていただいて、はい、写真と一緒にお楽しみいただけたらと思います。
はい、
さあ、じゃあ準備ができるまでね、前回もやりましたので、だらだらと、皆さんが、ワンサイズポッドキャスティングブログを開くまでちょっと話を続けたいと、つなげたいと思いますけれども、いやーね、どう、そのルームシェアの方は、もう、初めて1ヶ月、2ヶ月ぐらいだ
っけ？ 2 ヶ月、うん、ちょうど2ヶ月ぐらいかね。ええ、
なんか調子はどうですか？うん、
調子はいいよ。
結構他の2人も、いい感じでやってるっぽいですか？
うん、そう。
うん。
なんかまあ、お互い、まあ、生活の時間は違いども、まあ、それなりに、まあ、持ちつ持たれつ。
さあ、準備ができましたでしょうか？完全なつなぎトークでお送りしましたけども。はい、それではいよいよ参ります。お部屋公開のコーナー。
コーナー。
まあ、前回のね、順番も多分こんな感じだったと思うんですけど、まずは平井さんのお部屋から。
はいよ。
行きたいと思います。まあ、ルームシェアをしているお部屋で、まず平井さんの部屋ですね。
はい。
から見ていきましょう。まず一番最初がこれですね。はい、部屋の全体的な。
まあ、至って前回と、変わらない。
そうだね。まあ、ベッドの位置とか、まあ、位置的には変わってるけど、置いてあるものはそんなね、変わらないですね。
大きい位置もあんま変わらないよね。ポジション通過。
そうだよね。床がフローリングっぽくなった
ね。なったね。
ぽい。フローリングっぽい。
ぽいっていうか、フローリングじゃねえの。
いや、実際、立ってみると、床がちょっと柔らかい。
ああ、それはどういうこと？
なんかクッシュ、なんていうのかな、フローリングっぽいクッション、
あります、あります、
マットみたいな、
あります、あります、
クッション材の材質、
なるほどね、
ああ、じゃあまあ傷つかないね、なんか擦ってもね、その代わりへこむんだよね、あれ、
そうそう、
結構へこむんだよね、
なんかこう低反発みたいな、
まあ住み心地は良さそうですよ。それ続いてここはどっちの壁？左、1枚目の左側の壁ってことですね、が2枚目の写真です。これまあ、棚とかそのま
ん
まだね。テレビが置いてあって。
そう。
この、なんか、これは何なの？カーテン的なやつ。
恥ずかしいの？
まあ、服が入ってるんですが、
はいはい、
ちょっと剥き出しだったんで、使わなくなった、浴衣？浴衣をかけてるんですよ。
あ、浴衣なんだ。これ浴衣か。
あ、でも確かにそう言われると。
まあちょっと変な感じですけどね。
ピンと張ってないから、くしゃっと、上の方くしゃっとなってるから、なんかよくわかんなかったけど、あ、確かにね、浴衣ね。
そう。
おー。続いて、はい、ごめんね、コメントあんまできないんで、まあ割と普通な部屋だからね。続いては部屋の中、これでいこうか。3枚目。
これどこ？
椅子がかけてありますよ。
共有スペースですな。
ほう、いいね、椅子かけられるんだ。
まあちょっと
穴開けちゃった？
穴ではないけど、そのこれフックをつけて、
はいはいはい、
かけられるように。
おお、おしゃれ。
したんですよ。
あ、じゃあ3人の共有スペースに、この僕らが挙げた三脚の椅子が。
そうなんです。
置いてあるわけですね。でもこんな高いところにかけたらあんま使わなそうだね。
いや、今のところね、
でもこ
れ
それだけ仲良くやってるってことだよ。
どういうこと？だからそれまとめになってるの？
3人で3人でこうなんかこうぶつけ合いみたいなものが今ないわけじゃん。落ち着いてぶつ
け合い。あの時ね、あの時言ったこの椅子の用途としてね、なんかガチで話す時に使えとか言ったから、だけどまあまあまあこれからテーブルを買ってね、じゃあ。次の目標はテーブルを買って、この3つの椅子で囲んだよ。
テーブルだけは買わねえぞ。
三脚の、三角形のテーブル買ってよ。
三角形円卓会議みたいな。
あ、円卓、え、丸で行こう、丸で。
丸
いテーブル。
使いづれ。
それで行こうよ。で、なんか共有スペースはさ、一番オシャレにしておきたいじゃん。うん、3人の中でも。ね、
で、微妙にその、写真の右下の黒い、
黒い
箱っぽいやつ、う
ん。はいはいはい。
これがですね、あの、ゴミ箱なんですよ。
あ、
最初、あの、ゴミ袋剥き出しで、ね、まとめて置いといたんですけど、さすがにそれはもう見た目悪いだろう。
ごめんね、うちとかはゴミ袋むき出しだけどね。
うわ、
うん、
で、なんか段ボールを同居人が拾ってきまして、
もう拾ってくんだ。ちゃんともらってこいよ。
まあ、もらってきたんやけど、はい、まあ、持ってきて、で、あ、じゃあこの布あるよって言って、前の部屋で使ってた、あの、ちょっと前の部屋でそのさっきの
浴衣の代わりに使われてた
布を、うん、はい、あの、段ボールの周りに巻いて、
ほうほうほう、
でそれで、ちょっと見栄え良くして、まあ、使ってるわけなんです
ね。いっそ塗った方がいいんじゃねえの。
い
や、まあ、リメイク上手ですから、平井さんは、ね。リメイク大好きなんだもんね。
大好き大好き。
ええ、うん。そうやって、じゃあ、ゴミ箱も結構、可愛くやってるわけだ、
うん。そうそう。で、その隣が、
はい、
どっかで見覚えないですか、この柄。
これ何？
この、
布団？
この柄の、やつなんですけど、うん、あの、前住んでたところのカーテンなんですね。
あ、カーテンだ。あ、そうだ。
カーテンを、まあ、そのまま捨てるのはもったいないということで、ちょっとその中に、あの、タンスとか、あの、服が、ちょっとごちゃって入ってるんですよ。
はい、結構、共有スペースに置いてあるってことは、もうかなり使わないものってことですか？
うん。いや、
あ、平井さんの部屋からあぶれたもの。
そう、うちの部屋が、収納があんまなくてね。
はいはいはい。
で、ちょっとここら辺を曲がりして、曲がりしてっていうか、まあ、うん、ちょっと。
許可を得てね、
うん、
置いてるわけ
で。置いてるから、
はい、
まあ、そのまま剥き出しっていうのも、あれかなって思って。
うん。
なるほどね。リメイクだね。
リメイク、じゃあ、リメイクしてる様を比較してみたいから、うん、じゃあ一応、あの、ポッドキャスティングブログから、前のお部屋公開の時の記事、うん、リンクしておきましょう。リンクしてあるとね、はいはいはい、割とクリックしただけでこう、あ、前の部屋からこうなったかって見やすいからね。
そうそう、ここがこうなって、ここに繋がってるんだ、
そういうところ見てもらいましょう。うん、で、あと4枚目。4枚目。
はい。
これは、ルパンですね。
そうですね。
あと、百式だね。
百式は前回も写真に写ってたけど、ね、ルパン、あ、ルパンどっかで見たと思ったら、平井さんのブログには一回上がってたわ。
あ、上がってた、上がってた。
ちょっと後頭部だっけね。
後頭部が素敵っていうやつ。
そうそうそう。
僕、絶壁なんでね、ルパンの後頭部は、すごい憧れなんですよ。
綺麗だよね。坊主だもんね。坊主にしてもかっこいいからね。
そうそうそう。で、そのちょっと見てもらえればわかるんですが、
うん、
あの百式よりもでかいって、ね、
でかいね、
でかい。
まあ同じなんか原寸、あ、違うなっていうの、うん、縮尺じゃないからね、
うん、なんかちょっとまあ右手にタバコ持ってるんですが、それが
当たりそう。
百式をジュッつって
根性焼き
ジュッつって、
うん、JTB には怒られそうな。
まあなるほどね、まあルパンはこだわりの一品ってことですよね、うん、なるほど。まあ結構平井さんらしい部屋でした。
はい。
ザ普通の部屋でした。
はい。
でもこれルームシェアの部屋だからね。
まあね。
割といけてるんじゃないかと思います。
うん、
続きまして、じゃあ、カスヤの部屋に参ります。
はいよ。
カスヤの部屋1枚目。これ。
はい。
これはもう、まあ、あの、いつも写真で出てくる、まあパソコンですね。
だし、僕らここにいる限りもう見慣れすぎてて、なんか別になんもないやつ、
うん。そうそう。このデスクの真ん前で今この番組撮ってる感じです。
うん。
はい。もう特に特徴はないんですけどね。まあ、強いて言えば、この画面に映ってるのが、前回の配信の時に喋った、あの、忍びなのによく喋るっていう、プロマウスとして僕が書いてるブログね。
あ、地味にこう宣伝が。
ちょっと含めていく。前回もプロジェクトワンサイズのホームページを表示させて写真を撮るっていう。ちょいちょい、これもだからほら、あの、メントレ的な番組で、お部屋とかの写真撮ってきてくださいっていう時に、さらっと映すよね。
うん、
この練習だよね、
あるある、
うん。こういうところ含めていこう。まあこういうところです。僕本当まあ普通デスク周りは結構こうジムっぽくぐしゃっと整理されてるんだかされてないんだかみたいな感じです。
うん、
で2枚目、これがね、結構自慢のソファーなんですよ。
いいね、おしゃれ。
そう、まあ今は僕が座ってるんですけどね。
そう、平井さんが一眠りしたりする
占領しますよって。
そうです、うん、あ、真ん中に置いてある手帳はまあただ置いてあるだけなんですけど
でもいいね。
そう、まあ、このソファーがデスクの方向に向いてるんですよ、
うん、
なのであの、まあ、デスクで DVD を見るときとかにちょっとソファーに座ってね、
いい、
優雅に見られたりもするよっていう、うん、ちょっとしたこう、まあ、僕の中で割と僕の部屋無駄がない、こう結構きちきちっとしちゃった部屋の中で唯一こう開放的な自由を保障されるスペースなんです。
なるほど。
だ、僕がガッて朝起きて眠いって言うとここに座って二度ね
やっぱり寝るんや
という流れがあります。でも、そう、座って寝るとまあまあ、ね、寝坊しないでまた起きるから、うん、一応そういうところを狙ってます。
ベッドはいかんね、
結構こう有意義に使ってますよこのソファー、
うんうん、
続きましてこちら、はい、これちょっと床が汚いですけど、そう、玄関です。
玄関、ああいるいるいる、
玄関のすぐ横です。
あれか。
で、うん、まあ、奥に見えるのが置き型ファブリーズね。
ファブリーズ
、玄関周りも一回やっぱドアガチャって開けて、プロジェクトワンサイ
ズはファブリーズを応援します。
そう、はい、ガチャって開けてこう匂いがね、いい匂いの方がやっぱいいから、うん、気分がいいから、
うん、そうだね、
でその前にシーサーズ、うん、これね、あの兄貴からもらいました。
は
あ、はい、そうだ、兄貴からもらいました。
一応守り神だからね。
そうです、玄関をね、うん、この2頭のシーサーが守ってくれてると。
でも守ってるのファブリーズでない。
そうですね。まあ
ファブリーズを社に。
ファブリーズとあとその後ろがあのユニットバスなんで、ファブリーズとユニットバスを主に。
ファブリーズを社に、うん、お風呂場を本殿にシーサーが守ってる。
そう。だ、実際何を守ってるのかよくわかりません
。よくわかんなくなってるけど。
でもまあうちの守り神です。
はい。
はい、そして次が最後かな。これ。
ああ。
これがですね、さっき写真撮りました。なんかちょっと僕の部屋普通すぎるなって思って、うん、で、ちょっと見渡したら、僕の部屋今ね、あの、でっかい冷蔵庫とちっちゃい冷蔵庫が一個ずつあるんですよ。
据え置きって珍しいね。
いや、ちっちゃい冷蔵庫の据え置きは結構普通ですよ。一人暮らしの部屋では。この冷蔵庫結構標準的な、ね、やつだよね。一人暮らしの一般的なサイズ。
いいね。
ワンルームの。
うん、で前々回住んでたところにもあったな。
そうそう。
うん、
本当に中澤さんこれは見慣れた方がいいよ。本当に
分かった。
ワンルームは大体こんなんだから、
うんうんうん、
で、まあ、横に置いてあるのが持ち込んである冷蔵庫なんですけど、
ね、
ま
あね、空っぽやね
使ってない。
なんかその、まあ、僕もあらかじめ知ってたから、このワンルーム用のちっちゃい冷蔵庫だなっていうの知ってたから、うん、必要だろうと思ったわけ、
うん、
冷蔵庫が
入りきらんと。
そう、うん、でね、まあ持ってきてたらいいものの、まあ、使わなかったよね結構ね、あの、まあ、一人暮らしで僕が結構ギリギリを攻めるってところもあるんだけど、うん、買い込んで貯めないんだよね。
あ、
やっぱね、あの、なんか貯めると僕本当に自炊もちょいちょいするぐらいのペースだから、
うんうん、
あ、なんかちゃんと消費するペースがあんまないわけですよ。今日はちょっと本当にあの夜遅く帰ってきちゃったから食べないで寝ちゃおうとか、朝はもうなんかちょっと食う時間なかったから行きがけにコンビニでおにぎりだけ買って食っちゃおうとか、割とそういうバラバラな生活してて余裕があるときに自炊しようみたいなことになるから、あんまり溜め込むと消化されないなって思って、だからまあ向こう 2,3 日ぐらいを見て、で必要なものを買っておくぐらいですよ。で 2,3 日ぐらいの一人分の食事って割とこの冷蔵庫に入っちゃうんです
ね。まあ、そんなに大した量じゃないしね、
うん、ということででっかい冷蔵庫余ってます。
余ってるね、
はい、近々処分しようかと思って。
あ、くれ、
ダメですダメです、中澤さんは赤い冷蔵庫なんか買って、
あ、欲しい赤い冷蔵庫欲しい、
いい空気にすればいいよ、うん、はい、ということでね、まあこれが僕のオチですはい、
なるほど。
空っぽの冷蔵庫と、で、あと、あ、そうだ、このちっちゃい冷蔵庫の左下に冷えピタが入ってます。
冷えピタが、ね、
冷却シート、冷やすのに冷やすってんの。
冷えピタが
気持ちいいんだよ、冷やすと。
冷えピタが買いだめされてます食料は買いだめされてますけど、
これ向こう 2,3 日用じゃなくて末長くみ
たい。しばらくやっぱ冷えピタはね、欲しいっていう時にないとちょっと困っちゃうから ね、うん、買いだめてあります、うん、ということで勝也の部屋でした。
はい、
それでは皆さん、リスナーの皆さんも、まあ、期待されていたと思います。まあね、そう、だ前回、こういう話題になって、じゃあ片付けるとか言ってたのが冬だったから、
ね、
まあまあまあ、もう3シーズン過ぎてるわけ
です。3シーズンですよ。
はい。
秋入っちゃったよ。
もうそろそろ一周するかなぐらいの展開で、今回のお部屋紹介してますが、さあ、前回の中澤さんの部屋から、今回どうなっているか。
もうそれはもうね。
いや、期待してると思いますよ、うん、もうリスナーの皆さんもね。
うん、
やっぱりこう、この番組内でも何回か、もう今月中に片付けるとかいろいろ宣言してたから、
うん、
まあ割と期待されてると思います、
うん、
それではいきますよ。リスナーさんも準備いいですか。いきますよ。一緒にリアクションしましょうね。それでは参ります。中澤さんの部屋1枚目です。ででーんこれなんかあれだよね、 前回と多分同じ構図で撮られてるんですよ。椅子の位置と、あの、机の位置からして。
そう。
前回と同じ構図で撮られてて、片付いてはいなかったね。どうですか調子は。
はい。奥、全くね、
うん、
あのね、変化してない。
なんか、段ボールが積まれてたのが、ちょっとなくなって、よりぐちゃっと感が増えちゃってますね。
あの、そうそう、あの、うちの弟が部屋をね、別にしてから。
あの当時も言ってた、言ってた。はいはいはい。
で、だんだん荷物もちょっとずつ減ってきたんだけれども。
なるほど。じゃあ、弟の荷物は、だんだんこう、うん、移動して少なくはなっているわけだ。
弟の奥の方のその机の、これね。
ああ、一番もうどうしようもない机ね。うん、はい。
が、どうにもならなくて、
はい。
これもちょっと美観を損ねてる感じもするんだけども。あ、ちなみに右側の真ん中あたりにあるのが、はい、あの、明日のジョ
ー。明日のジョーアピールされてもいいし。
明日のジョ
ー。この積んであるやつ。
ああ、
ちっちゃい、
一応本棚
ね。なんなのこのベッドからはみ出してる本棚。なんだろこれ。まあ本当に今ね、使い勝手の悪そうな部屋ですね。
辛い。辛い。とりあえず辛い。
はい。まあまあまあまあ。
でも他に部屋で、ね、やることないんだよね。
いや、やることあるないは関係ないよ。でもまあね、まあもう本当にあのシーズンも一周して、
はい、
そろそろ大掃除の時期になってくるから、
うん、
まあそのタイミングではね、できますよ、きっと。
きっと
できます。で、続いて、これが逆サイドの写真かな？
はい。
ドアが映ってますね。
あの、その、1枚目の椅子から、
はいはい、はい。
座って、部屋の扉を映した。
はい。1枚目の反対側を映した、ところですが。
一応、こっちはね、僕、あの、
クローゼット的な、ね。
そうそう、クローゼットの方はよく使うから整理してるんだけれども、
うん、
ひとまずベルト掛けとかね。
はいはいはい。
あと、夏場暑かったから扇風機をね、扉のノブにか、あの、くっつけて、
はい。
やったりとか、
うん。
してました。
なるほど、うん。一切なんか僕らが誕生日プレゼントであげた掃除機が出てこないけども
。あ、掃除機はね、あの、割と使ってますよ。
掃除機は出てこないですけども。うん、
写真には載っけてないけ
ど。という展開でした。これクリップ式の扇風機？
うん、そうです。
なるほどね。
これは楽。
はい。まあ、狭い部屋でも使えるクリップ式の扇風機。続いて、
3枚目。
これがパソコンの画面かな？
僕の机の上。
はいはいはい。これは何アピールなの？このパソコンの画面は。
これは、僕が大体自分の宣伝でどんなことをやってるのかみたいな。自分で、テロットカフェ、ブログの。
あ、ロゴっていうかね、タイトルの部分作ってね。
あと、なんか、その辺に積まれてる本とか、
うん、
目薬とか。
うん。まあ、本とか目薬の方はもう、なんか、虐げられすぎちゃってね。よくわかりませんけどね。
まあ、こんな感じのところで、
縮こまって
作業してます。
一人つぶやきながら、うん、ブツブツと
ブツブツ言いながら、俺天才天才って言いながら、
うーん、
おっつ
ごめんね、薄いリアクションになっちゃって。
いやいや、
まあ、それよりもなんか自分大好きだなみたいな空気になっちゃったけどはい、なるほどね。
です。
まあパソコンはね、さすがにモニター見えないと使えないから、
うん、
そこだけは死守されてますよ、
うん、
で最後これが、
これはも
うブログに上げられそうな写真ですけど、
部屋の外、
うん、
で、僕部屋のすぐそばに姿見の鏡が壁に貼られてるんです。
ほうほうほう。
それを撮ったところです。
このじゃあ右側のドアが部屋？
そうです。
はいはいはい。
で、あのなんか映ってる人物は僕。
それはわかるよ、
うん、
でまたこの映り込んでる中澤さんの後ろの方の部屋もまたあれだね、
ちょっとね、
うん、
おかしいな、この間片付けたのに。
これテーブルだよね。
テーブル。
テーブルの上とかね、
なん
か、うわっとなってるね。
うわっとなってる。
さすが中澤家です。
この間片付けたのに、もうさ、本やらペットボトルやらさ、ごとごと置いててさ、実際リビングの方僕全然何にも手をつけてないんだけどね。
まあまあまあ、本当に、自分の部屋もまず手をつけなきゃいけないからね。うん。うん、なるほどね。
はい。
なんかこうちょっと、寂しい気持ちになってきちゃったね、なんかこう。
ね、あ、でもね、でもね、これもね、
うん、
多分ね、今年まで。
ほう、
お、
うん、
この中澤拓を出ることが、
そうです。
お、
仮決定ですね。
仮決定。
お
まだ部屋は決まってないんだけれども、
いいよ。
でも今月中には、まあこの、ラジオを聞いてる時までには決まってる。
嘘？
お
うん。
これ10月末だよ。
場所は決まってると思う。
なるほど。
支払いはちょっと分かんないけど。
ねえ。じゃあまあ結構前からね、僕らも、まあ中澤さんは今実家を出た方がいいよなんて話はね、うん、仲間内でよくしてたわけですよ。ね、でまあ本当に、まあ僕もちょっとそうだったけど、家族がいることによる弊害ってちょっとあるんだよね。
ある、
うん。そう、結構その、もういい年になってきて、自分のペースで自分を管理して、いろいろ生活していきたいって思うときに、ちょっと家族がね、ペースを乱すときがあるんだよね。うん、そこをもう飛び出して、自分で自分のことを管理していくっていう生活に出るってことは、中澤さんの多分こう、メンタル面のすごい変化になるから。
なると思う。
そういった意味でね、また結構大きな成長が見込めるかもしれないね。
あとなんだかんだでね、やっぱりね、その、家にいるから、できてたことがいっぱいあって、うん、その芝居の受け方にしても、仕事の受け方にしても、
はいはいはい。
あの、安受け合いとか。
そうね。
でもそのそろそろねやっぱりこう自分がどうしていくのかとかもちゃんと決めていかないとねって思って、
うんうん、
それも含めて時間もの管理もあるし、うん、自分のやる仕事の管理質とかいろんなものも含めてね、
うん、
そろそろ自分でちゃんとやっていこうかなって思ってるわけです。
なるほど。ちなみに今練馬区在住だけど、
はい、
次はどこら辺を考えてるのかな。
多分西東京か所沢。
おお。
おお。
意外と埼玉方面も行っちゃう感じなんだね。
安いんだもん。
確かにね。
確かにね。まあ今は本当に、ね、あんまり仕事にならない仕事とかをいっぱい受けてて、
う
ん、割とこう、お金面ではね、ギリギリのとこあるからね。うん、まあそこが最初だよね、
うん。
金ない時にこうね、どうするかっていうのまた考えるところあるからね。
だんだんいいとこには行きたいと思ってるの。
ああ。
うん。だからそれもやっぱり、その、独立してからね。
うん。
お金の稼ぎ方とかさ、
うん、
いろんなことも自分でちゃんと決めて考えて、
うん
うん、だんだんいい部屋に、ゆくゆくは、ね、月20万の部屋とかね。
おお、いいよ。いや、いやいや、
うん、
それはね、あのね、もう声優だとか役者だとかタレントだとか、うん、ちょっと売れてくるとそんぐらいいきますよ。
うん、でもね、なんかいい部屋に住んでくのもいいけれども、まあ、なるべく普通に生活しつつ、だんだんちょっとずつ貯金していきたいな。
でもどんどんやっぱね、そう、成長っていうのはやっぱ止めない方がいいよね。
うん、
まあ、平井さんは、なんか、支払うお金に関しては減らしてるけど、ルームシェアだから、うん、で、まあ、次の展開に進むための、こう、転居じゃん。引っ越し。
うん、
で、僕も、まあ、実際、じゃあ、ここリアルな話してるけど、
うん、
僕が一人暮らしを始めた頃っていうのは、月収大体、手取りで16から17ぐらいだったんですよ。
はいはいはい、はい。
ね。16から17ぐらい。まあ、残業いっぱいするとその時時給生活だったので18ぐらいですよ、
うんうんうん、
18万で言うと大体相場は6万円ぐらいのね部屋、
うんうん、
一人暮らしの部屋っていうのは、まあ、給料の3分の1ってよく言われますから、
うん、
で6万ぐらいのところがまあいいんじゃないのって思われたところを僕は6万7千のところ住んでるから、でやっぱ
いいね、
ちょっと大きめの自分の箱を用意したわけですよ。
それちょっとかっこいいよ。
で、その時ももうすでに、もうバイトはさすがにちょっと自分の動き方としても制限が多すぎるから、契約者になるぞって決めてたわけ。
うん、
で、ずっとそこで、まあ、1ヶ月ぐらいぐー働いて、で、ちょいちょいもう成果とかも上司にこう出しながら行って、で、9月の末ぐらいにじゃあ契約者に決まりねみたいな話になって、
うん、
契約者になったらもう6万7千円余裕になるわけです。
うん、
そしたらもう、あ、じゃあ1個こうね、自分大きくしたなと。壁越えてるなみたいなところちょっと実感できるじゃん。
かっこいいね。そういうのが一番いい。
そういうのをずっと続けていけたら本当にかっこいいなって思うからね、う
ん、自分の成長に必要なものをちゃんと選んでいくのってすごく大事だなと思う。なんか来たものでこうこれが自分にとっていいんじゃないかっていうふうに割と結構無理やりやってきたところもあったんだけども、
うん、
これからはやっぱり自分でちゃんとね自分に必要なものを自覚しながら仕事をね見つけていくのがいいんだろうなっていうふうに思う。
そう、
うん、だから
責任を持つようになるんですよ、
うん、
自分に。
そうそうそうそう、
そう中澤さんもだ今まで割といろんなこう仲間内とかでねまあなんかいい加減すぎじゃねみたいなところが言われる時もありましたよ。まあ冗談っぽく寝坊した時とかだけどたまにそういうことがありますけど、もうこれから本当にその責任というのが伴っていくわけです、
うん、
そうやって僕らも大人になっていくんだねってことだよね。20代後半に突入してみんな
ようやく
みんな大人になっていくってことだよね、
うん、
さあそれではね部屋紹介からなんだかんだ人生観みたいなところに行きましたけども、
ちょっとね、
まあ25歳の僕と
26歳の僕と
25歳のまだ僕と
まだ僕もうすぐ26歳の中田さんと、まあ20代半ばのね、引っ越しだとかまた部屋とはなんだとか、そして自分とは何だとか話してまいりました。
そうそう、
リスナーさんいかがでしたでしょうか。 まあ、結構ね久しぶりだよねって毎回言ってる気がするけど、うん、でもこう自分の考えとかを露呈するっていうのがさ割とこう難しくもなってくるじゃない、
うん、
特にまあ本当ねメディアに少し出始めるとまあメディアで発言する責任とかもちょっと出てくるから、
それはすごい、
これが言っていいのか言ってよくないのかとかね、まあそれこそ本当の有名人だったら何区在住とかもできるだけ隠すとかなってくるじゃん、
うんうん、
でもまあ今のところの僕たちのこうやりたいことでまだそれはできちゃうので、うん、まあそういった意味でもっと楽しくね、まあ本当に11月卒業するんで、
はい、
気持ち新たにもっともっと活動していきたいと思いますね、
はいよ、
はい、それでは最後は中澤さん、平井さん、僕の順で締めたいと思います。
何？
それでは、
はい、
今回のお相手は、
そろそろね、独立していろんなことをやっていきたいと思います。いろんなことやるのは変わりませんが、ね、上質なものをどんどんどんどん送り出していきたいと思います。中澤雅人と、
独立して早6年、あ、でも厳密に言えば大学卒業してからなんで3年ぐらい、
うん、
なんともね、まあ、日々生活はちょっと苦しかったりするんですが、楽しいことを自分がやりたいこともやってきてるんで、まあそれはそれでよしとしましょう。あの平井雅之です。
あのとか言ってですとですと、独立したのは今の会社に入った頃かな。なので1年ちょい経ちましたけど、まああの自分で別の夢とは違った仕事をやりつつでも夢をずっと追い続けることもまだまだできるなっていうことに気づきまして、そういった意味でまあ25歳っつっても落ち着く必要はないなってことを思ってます。そういった意味でクロマウスの忍びなのによく喋るとかも含めますます頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくね。粕谷浩二でした。それでは、だってみんな長かったでしょ今。
みんな長かった、特に長かった。
そうだよ。意外と平井さんも長かったよ。
長いか？
長かったよ。
長かったよ。
じゃあこれまあ、自分たちで聞きながら反省しようね。最後がグダグダなのもおまけ配信の恒例ですよ。はいはいはいはい。はいはいはい。それではね、また皆さん、明日配信予定の11月1日の本配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。